熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
Hello everyone, how are you?時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はね、
はい、
なんと先週からね、
うん、
大きな変化が大きな変化がありまして、
はい、
ちょっとねスタジオののんちゃんと僕の場所が変わったんです。
そうなんです。今テレコで入れ替わりましたね。
そうですね、はい、皆さんもしちょっと見に来てくださいって言いにくいんですけど、僕らの中では結構大きな変化なんですけど、
はい、
ただ左右入れ替わっただけなんですけど ね。
でも結構、はい、マイクのオンオフどっちがやるかとかね、
はいはいはい
はい、今まで私の席がマイクのオンオフとかね、パソコンがあったりとか
そうするんですけど ね。
なんですけど
比較的僕は気ままな気楽なところでずっと好きなこと喋ってたんですが、
はい、
なんかやっぱりこう一応いろいろ置いてあると、
うん、
やっぱり緊張しますね少しは。
本当ですか。
僕緊張しなさそうってよく言われるんですけど、
うん、
あんましないんですけど、
うん、
人並みよりはする、変だな、しないことはない。
人よりはせんけど、せんこともないよってことですか。
ものによりますね。
おお、
はい、人前で喋るのは全然緊張しないです。
はい
はい、しないでしょ。 だって
しますよ。もう
職業柄ですよ。
しますよ。
なんか緊張っていうか楽しみになってますね。
あ、そうですね。
気持ちの入れ替えをして結構ね、皆さん緊張はするんですよ、
はい、
ただそれをなんかその楽しみに切り替えてるね、スイッチを。
あ、
だから出てくとまあアイドルとかの気分に浸れるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかみんな見てくれてて、
はい、
全然アイドルじゃないけど踊るわけでも
ない。なんて言えばいいんですか私は答えを教えてください。
例えといてしまったと思ってしまったけどまあアイドルだとして手振っていくじゃないですか、
はい、
でもなかなかそういう場面ってね、
うん、
ないんですけど、
はい、
まあそんなイメージで全然人前もそうだし、
うん、
よくうちの英語スクラーニーではネイティブの先生が見送りするんですね、
はい、
生徒さんのですね、
はい、
で授業の最初と最初お出迎えして帰りをお見越して手を振るんですが、うんうん、その時もまだ慣れてない先生だと、
はい、
ちょっと遠慮気味なんで、
うーん、
その時の指示はアイドルのように手を振りなさい。
どんな感じの手の振り方
ですか。だからもう見えないですけどね皆さん、
はい、
もう
大きく
大きく
大きく両手で、
みんな僕を見てるみたいな。
ああ、もう今日も来てくれてありがとうみたいな。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。
それはでも皆さんに自分を見てもらうんじゃなくて、
うん、
相手に見てもらうためにやってるんで、
はい、
ちょっと違いますけどね、
はい、
イメージはです
よ、うんうんうん、
はい、なので、そういうアクションはねうち のマニュアルに入ってます。
あ、そうなんですね。
はい、遠慮しちゃいけない。
なるほど。
だって子供たち全力で振りません、バイバイって。
そうですね、
うん、
元気いいもんね子供ね。
元気ですし、はい、バイって振るときは思い切ってやらなきゃいけないので、
うん、はい、
僕らも思い切ってやりたいなと。
なるほど。
出ないとやっぱりこうね、そこしか親御さん見る場面って結構ね、うん、お会いできるとこって授業の最初と最後ぐらいしかないじゃないですか。
そうですね。
なんか結構全力でやっぱそこは、
うん、
本当に授業中も全力なんですけど、うん、まあ親御さんも、うん、まあその方が先生との距離も感じてもらえるし、
うん、
いいじゃないですか。
そうですね、
うん、特に今はねなかなかタッチできないんで、
うん、タッチがね
タッチもやりにくいんで、うん、やっぱり比較的全力でアピールする。
そうですね、
はい、
また来ようって気持ちになりますね。また来週楽しみだなみたいなね。
でもやっぱ小さい子たちはやっぱそれでモチベーションが上がりますし、
うん、そうそうそう、ドライにさよならするよりも。
でもやっぱ大人の方も振ってると、うん、今の話ちっちゃい子だけじゃないんですよ。
え、大人にもいるんですか。
大人の方にも手を振ります。
バイバイって
思いっきり
お疲れ様みたいな感じですか。
そうそうそうそう。
それいいですね。
まあもうそんなもう普通です。そんな笑顔いっぱいで手を振るのが大事です、うん。
なるほど、
はい、
アニー流、中澤流。
もうだって笑顔があれば何でもできるよ。アントニオの気みたいですけど
元気じゃなくて笑顔ね。なるほど。
でもまあまあそんな感じで頑張っておりますので、
はい、
まあ、ちょうど雨ですけどね、
うん、
まあ、今日もこの雨を吹っ飛ばすような、
はい、
暑いのはちょっと違うけど気合いに入れた放送をしていきたいと思いますので、
うん、はい、
今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、 メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。はい、左右席が変わって、
はい、
私たちはフレッシュな感じで、
うん、ねー、なんかちょっと
やってますけれど、
学校でいう席替えの感じですね。
そうですね、なんかね、同じ学級したのにね。
そう、
席替えね。
そう、
僕まあ結構、あ、そうだな、席替えしましたね。
ね、ありますよね、定期的にね。
高校時代は結構本当に後ろとか横とか、
うんうん、
が好き、でも好きだったんですけど、
はい、
見えてないと思うじゃないですか、先生やるまでは、
はい、
高校でね、僕も教えることたまにあったんですけど、
はい、
見えないとみんな思ってるんですけど、
うん、
まあ塾もそうなんですが、
はい、
あれちょっと一個上上がってるじゃないですか、教壇があって、
はいはいはい、
でまあ本当に正直よく見えます。
わーおー、うん、
思ってるより見えてます。
やばい。
だから僕もね、本当にあんまりラジオで言えないけど
、はい、
お弁当隠して食べたい時とかね、
早弁ってやつですね。
そうとかね、
はい、
なんか余計なことしてたりとか、
はい、
まあ、なかったかどうかっていうとちょっとまあ思い出すの時間かかりますけど、
はい、
まあ、そういうこともあったかもしれないし、なかったかもしれないけど、はい、でも見える、
やっぱり、
うん、あんまりこうね、
うん、
皆さんその意識して教壇長い立ってないじゃないですか、
はい、
あれ先生が見てない空気感なだけで、別に見える先生は見えてます。
よく、
うん、
先生はな、後ろの目はついてるだろうなっていう先生が言いましたけどね。
あ、まあまあまあ、ね、
黒板で書いてる時に先生の後頭部なんで、よし今やみたいな。
そうそうそう、まあそれはね見えませんけどね、
多分パッてパッて
戻すから。だから結構高いとこから見ると案外見えますよね。
やっぱ見え
るんだ。よく動くじゃないですか先生、
はいはいはい、
一箇所は結構あれなんですけど、動くとまあまあ見えます、
うん、なるほどね、
うん、思ってるよりは。だから内職してる子はすぐ分かります、
ハハ、うん、内職って言葉久しぶりに聞きました。
内職ね、
いや、よく言いました。
あ、でも内職スルーっていうか、
うんうん、
まあ、要はどうしようもない時とかあるからスルーしてくれてる先生もいるんですよ、
はい、
優しい先生も優しいのか、
まあね、諦めてるのか
諦めてるのか僕の授業は高校なんか出る時は絶対内職禁止ですから。
まあ、そうですよね、
はい、私の授業はね、高校の方が塾よりも厳しいです。
高校よりも塾の
方が、高校で本当にやるときは塾よりも厳しい、
うん、ああそうなんですね、
はい、
うん、
まあ塾より厳しいって言うとちょっとどう厳しいか難しいけど、
はい、
忙しい、もうずっと手は動かしてないといけないし、う
ん、書くってことですか、
書く、
解くってこと、
まあね、写すことはさせないんですけど、
うんうん、
手を動かす作業はし続けるんですね。
へえ、
はい、まあメモと一緒ですけど、
はい、
頭使う、だから黒板は書かない、
うんうんうん、
けどメモは取らせる。わかります。
じゃあ先生が後ろ向いて黒板に書くっていう、そういった動作はなく、
僕は黒板はあくまでも長く書くのあんまり意味がないと思っていて、もともと教科書にまとまって書いてあるから、
はい、
そんなに黒板たくさん書く必要なくて、
はい、
一番大事なものを書いてそれをちゃんと見ておいて、それをノートに取るんだったらわかるけど、うん、あんまりダラダラダラダラ書くのあんまりこう自分の中では私としては推奨してない。先生によりますけどね、
はい、
僕はそれがノートを書くより聞けってタイプなんで、はい、やっぱり普通ノートと、まあ、前も言ったけど、やっぱノート綺麗に書いちゃうと、
うん、
覚えること忘れちゃうんですよ。
そうだった、そうですよね、
うん、だからまあ前も言ったね、蛍光ペン、筆箱キラキラ、
めっちゃ思ってたよ、
筆箱2つ持ち説、
それはそんなに、あ、ペン用の、
ペン用、
わかる、
2つ持ってる子成績上がらない説、
はい全部身をもって証明しましたね。
そういうタイプが多いかもしれないなといつも思ってますね、はい、まあ、でもそれもあるんですけど、まあ、比較的黒板はあんまり書かない、うん、まあ、このトークなんでね、
うん、
トークもったいないから聞けよ的な感じで、
うんうんうん、
自分で言うのもなんなんですけど、
うん、
もったいないじゃん、せっかく来てね喋ってるのに聞かなかったら。
なんかもう黒板写すってよりかは、何録音のやつで先生と喋ってる、
うん、
もう1時間録音したいぐらいですよね。
まあまあね、
うん、
まあ、
それを通勤とか、うん、通勤じゃないか、通学とか、
はい、
お風呂入ってる時とか、
まあ、何に対してかによりますよね、
うん、
もう何に対して僕喋ってるのを聞きたいかによると思いますけど、
例えば苦手な授業の説明とか、
はいはいはい、
勉強の授業の会話、
はいはいはい、
をこう聞くとなんか覚えれそうじゃないですか。
でもそんなに僕はなかなか喋りません
よ。あ、そうなんですか。
はい、比較的ピンポイント。
お、
うん、だって人間そんな長く覚えられないじゃないですか、
うん、
まあ覚え方も言いますけどね、
うんうん、
あんまりダラダラ喋るのは好きじゃないので、うん、あ、好きじゃないことないか、好きですけど、
うん、
同じ話を、そう、まあ、要はペースもっていう、
うんうん、
飽きませんだって。
飽きますね、まあ、興味のあることだったらもっと聞きたいと思うかもしれないけど、うん、その受け身で授業を受けてる場合は、
うん、
ちょっとよそごとしちゃうかもしれない。
まあそうですね、
途中で、
まあ、まあでもそれも踏まえて、
うん、
確かにそうかもしれません。今日横で見ててもね、何もすることなさそうな感じですもんね、場所変わったら。面白いこと、
私、
面白いこと探しちゃいそう。
そうそうそう、やることないんですよ、うん、私。
いや、いつもはね、のんちゃんの前にパソコンとかオンオフあるんで、
うん、
なんか押そうとかこうパソコンの声で言ってたりしてるから、ないから手持ち無沙汰です、
ね、そうなんですよ、何触っていいかがわからないっていう。何も触らなくていいんですけど、
まあまあ、そんなところでオチをつけたところで、
はい、
今日もですね、
うん、
コーナーに行ってみましょう。
はい、
中澤ヒストリー。このコーナーは長年番組を担当している私中澤治が学習塾英語スクールの先生として、そしてさまざまな経験をしてきた中で得た人生について熱く語っていきます。ありがとうございます。
熱く
語りたいと思います。
はい、
また何がいいかなと思うんですけど、はい、まあ、これまあ毎月のコーナーなんでね、
うん、
まあ、いろんな経験をしているという意味で言うと、
はい、
何が一番皆さんが経験してないかなということですけどね。
うん、
今更ながら、うちが結構、私もそうなんですけど、
はい、
やっぱり CM やったりとか、ラジオこうやったりするじゃないですか、うん、やっぱりテレビに出たりとか、そのラジオに出たりとか、
うん、
メディアに出てる経験が多いんですよ、
はい、
で、取り上げられてもらったりとか、ちっちゃい頃からそういう境遇っていうか、そのたまたまそのタイミングが多かったんですね、うん、で、前もちょっと言いましたけど、本当になんかその、まあ、この番組、まあ、熱血をしている中澤先生もそうですけど、なんかそういうものをやらなきゃいけないっていう、こう、
うん、
わけじゃないんだけど、うん、やるのが普通なイメージで、
うん、
やりたいなとか CM 作りたいなとかテレビで CM 流したいなみたいなことをずっと思って、はい、来てたんですよ。だからなんかテレビに出る機会もまあまああったんで、うん、まあその出ること自体はなんかまあそのすごいこう珍しいことではなかったんですけど、だけどまあなんかそういうタイミング結構多くて、
うん、
でまあそれで今結構メディアに今力を入れてたんですけど、
はい、
そういうことがあったんです。で、前も言ったけど、一番ちっちゃい時は小学校の時にね、
うん、
なんかよくある、お母さんがたちが作った料理を子供たちが食べるみたいなシーン、うん、わかります？
はい、
なんかアナウンサーがなんか来て、
うん、
その村かどっか行って、
うん、
伝統料理みたいなの作って、
うんうんうん、
で子供たちが美味しいって食べる、
うんうん、
その役？
役？
そう、役っていうかその立場？
はい、
それが小学校の時でしたね。
あ、何？もう普通に行ってたまたま出くわしてとかじゃなくて、
う
ん、
もうそういう風に取材が来る予定で、
あ、
そうそういう場面がありましたね。
なんで先生だったんですか。
いや、だから多分お袋でしたよね、
うん、
が出るその立場でみんなと一緒に出ることになったから、その子供たちだっていう単純な話ですね。へー、うん、あの時は生しかないからね。
ですよね、
見るのは、
うんうんうん、
だからビデオとかないじゃないですか。
はい、
ビデオ普通にないんですからね。いや、のんちゃんまだある時代ない時代。
私ありましたよ、 VHS。
ああ、僕らはもう黒いカセット入れる時代なんで、
うん、
大きいやつをボンって入れて、
長いやつ。私 VHS と一緒。
あ、一緒です。ベータとね。
え、ちょっとよくわかんないです。
あ、まあまあ要は見るの大変だったんです。
あ、
ビデオも当然撮れないでしょ。
あ、
だから生放送っていうか、その生で見ないと放送してるのを見れなかったっていうね、うん、
はいはいはい、
そんな時代がありました。
そうか。
で、それが最初小学校の時で、その時にこうテレビってすごいなって印象があって、
うん、
これ大学時代に前ちょっとねラジオでも言ったけど、まあ皇太子様のインタビューとか、は ケートの実験くんとか、うん、スケート教室の先生とか、
はい、
結構そういう立場でテレビ出てたんで、
うん、
なのでいろいろ見たりしてて、
はい、
それで馴染んでて、その頃はビデオあったんで、
うんうん、
自分の出てるやつ今でも見ますけど、前も言ったけど、うん、その時に全国にこう流れたのを見た友達が出てたななんてね、
うん、
その時は電話ですね、携帯とかじゃないですよ、電話とか
固定電話、
そうそうそう、手紙とかね、
はいはいはい、
うん、大学の教授にも見つかった話前しましたけどね、
出てなくて、
テレビ出てる場合じゃあれ、そう、小論書いてなくて長澤君テレビ出てる場合じゃありませんよって言われたっていう、本当に手紙来ましたからね、
すごい面白いですね、
テレビ見たって人にテレビ出てたこと見られて、
うん、
ね、手紙来たって経験って皆さんないでしょ、
うん、
僕あんまりないでしょ、今は普通ですよ、
うん、
出てたってショートメールしたり
LINE、
うん、したりすればいいけど、その頃って手紙しかないから、手紙か電話でしょ、
はい、
本当びっくりしましたもんね手紙来たと、で僕はちょっと思いました、先生も見てんじゃんと、
そうね、
そうそう、まあ、そんなのもありました、
はい、
はい、で、まあ、そんなのがあって結構メディアは近い、うん、まあ、自分の中ではね、まあまあ それでなんかそういうこといいなと思ってて、うん、このラジオも、うん、なんかたまたま本当に来てもらったんですよね、番組やりませんかみたいな感じで、ね、
あ、うちから、
そうそうそう、
最初は、
そうそう、
へえ、
それだって僕そうでしょ、それは自分でやりたいって言いに行くってなくないですか、
わかんないですよ、ちょっとこういうものなんですけど、ラジオで、
いやでももう 20年ぐらい経つのかな、そうですよね、
うん、
思い立てばあっという間ですね、
あ、
いや相当経ちますよね、ここで来ても、うん、ちょっといつかっていうのはどう、ね、ここに動力あるかどうかもわかんないですね、
うんうんうん、動力どうだろうな
最初のやつがね、最初ね、10分ぐらいだったんですよ、
短かったんですね、
10分か15分かちょっと記憶も定かじゃないぐらい、うんうん、で月曜日だったかな、葉山さんだったかな、で始まったんですよね、
はい、
でそれから曜日も移転して時間も変わって、うんうん、金曜日の夕方になってちょっと夜になって、今ここでオンとオフ入れてのんちゃんが横にいる
だいぶまとめましたね、
まとめた
途中で、まあ、
そういう感じで、
あ、なるほど、
でラジオも、うん、まあ、たまたま出会った方がテレビ局のね、うん、テレビも、うん、メーテレってあるじゃないですか、はいはいはい、あそこの支社長さんだった人がいて、うん、その方とちょっとたまたま縁があって、うん、この時にちょっと一緒にいて、ちょっと CM 作りたいんですよとかって、うん、テレビ出たいんですよね、うちの塾もみたいな、
うん、
英語スクールもみたいな話して、じゃあ作りましょうってなって、
お
その次の日に電話よくいただいて、じゃあ作ろうみたいな、
は
あ、でそれで作ったのが CM が、まあ、ちょうどホームページもあるんですけど、
うん、
でちょうど出てくれる子面接したりしてね、
あ、
初めてオーディションみたいなやりました
よ、あれよくその CM を制作する会社っていうのもあるじゃないですか、うん、やっぱドラマとかで、
その時はね、メーテレ、うちの場合はメーテレさんの映像制作会社、うん、
あ、でも直接先生ともメーテレさんっていう感じってことですね、
そうそうそう、イメージとしては、そうそう、そういうのがあって、でそこで面接したりして、うちの CM 作ってっていう時がありました、
なるほど、でその時に動画にありますよね、
そう、それで、そうそうそう、その時と同時で、
うん、
ほぼ同時ぐらいでアニーの CM 作ったり、
うん、
あとキャラクターあーちゃん兄ちゃん中澤君を作ってもらったり、曲も今流れてる曲も作ったりして、うん、どんどんどんどんこうたくましくなってたと、
なるほどね、
はい、そういう
みんなに知られて、
そうなんです、
愛されて、名前も呼んでもらえて、
これで、ね、たまたまその時も、うん、なんかご縁が全然違うルートだったんですけど、
はい、
そのたまたまメーテレだったんですけど、うん、サクセスって朝土曜日の朝やってる番組があって、
はい、
そこも出させてもらって、
へえ、スタジオに行ったってこと
ですか、いや、うちの取材でね、
あ、なるほどね、
そう、
うんうん、
でその時に昔ちょっとメディアは大好きで、
はい、
対談ばっかりやってたんですよ、
うーん、
まあいろんな方と、
はい、
一番そうだ、皆さんが知ってるのはもうすぐ名前忘れちゃうんですけど、弁護士の先生ですね、ラジオなのに名前を思い出せないと最悪の状態にな
ってます、俳優もやってたし、
あ、そうそうそうそう、
背が低い方、
そうそうそうそう、
あ、
ちょっと終わるまでに思い出してください、
ね、行列、
あ、行列出て
た人、そうそうそう、メガネかけてる、
そうそうそう、ちょっとここから、
そういう時はね、グーグル先生
が、グーグルだよね、
だやっぱ私がね、そっちの正規の方がいいと思うわ先生、
皆さんちょうどいいじゃないですか、
スマホがあった
わ、スマホで調べて、
はい、
であと岩崎さんね、平泳ぎの、ね、
はいはい、
あの人と対談したりとかね、
はい、
新聞に毎年恒例で出てたんですよ、
えー、 そうなんですか、うん、
結構そうやって対談もしたりとか、
はい、
結構だからあのメディアはまあまああの登場させてもらってて、
はい、
はい、出ました。
出た元村弁護士。
そうそうそう、元村さんね。
ちょっと呼び捨てじゃん。
元村さん。面白かったですね。
どれぐらい前なんです
か。でももう6、7年前になっちゃうかな。
あ、そうなんですね。
はい。で、対談を毎年正月に載せるみたいな。
うん。
それなんで新聞もちょっと一面出てさせてもらって。そんなもやったりとか。
トヨタの方でもラジオされてましたよね。
あ、そうそう、トヨタの方でも、ね。
あれはどんな。
熱血教室中澤先生の延長で、
はい、
ちょっとまあエリアが広がったので、三河のくくりでやりたいということで、うんうん、こうあの広がってた。
へえ、
そうなんです。今コロナちょっとお休みしてますけど、
はい、
そうなんですよ。
そうなんです。
なのでテレビラジオ新聞とか、
うんうん、
結構いろいろ
雑誌とか、
ね、あ、フリーペーパーはね別に、まあ、あのどっか取り上げていただくのは、
うん、
いろいろご縁があって出たりとかしますので、うんうん、まあそれはねあのいいんですけど、
だって今なんて YouTube でもね、
まあたまに踊ってますからね。
そうそう、
それは自分で出れば出れますんでね。なので私ね、あのそういろいろそういう意味ではいろいろ経験してるんで、うん、まあ、ラジオとかテレビとかっていうのはものすごいあのなんか仕事してるわけじゃないんですけど、まあ、比較的出てきた人生かなと思いますね。
うーん、
はい、まあちょっと今日はメディアについて、
はい、
熱く語ってみましたが、まあまあ、 あのネタとしてまだいっぱいこうあるんですけど、
うんうん、
ちょっと時間も押してきたのでまたの機会にねさせていただきたいと思います。
はい、
今日はこんな感じでこう締めておきましょうか。
よろしくお願いします、
は
い、
以上中澤ヒストリーのコーナーでした。
こんにちは、は
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on, join us!
英語スクールアニ
ね、
はい、
これいいじゃんなんですね。もうかなりこの曲も古くなってきちゃったんでね。
そうだ、この前いつだかに英語バージョンでお願いしますって言ってね。
あ、そうですね、
英語の歌詞の曲、
うん、いやー思い返せば本当時代変わりましたね。携帯でね、あのいろいろ見えちゃう時代はともかくとしても、はい、今更言うのもなんなんですけど、
はい、
本当にあのいろんなものを携わってメディア携わってきた中では、
うんうん、
本当に今だったらね、本当に携帯だけあれば動画なんかすぐ撮れちゃうしね。
そう、
本当に大学時代とかも本当テレビ出るとか夢みたいでしたからね。
うん、
なんかすごかったですよ。
なんかもう昔は、うん、そのテレビスタートからのなんか顔と名前を、ね、売って、
うんうん、
テレビ以外でも活躍みたいなのがちょっと王道のこの通り道だったんですけど、
はい、
今もうそこのスタートっていうよりかはもう多分自己プロデュースの例えば YouTube とかね、
うんうん、
SNS でそのね、まあ、インスタとか TikTok とかそういったところでテレビを通さないところから結構なんか人気を集めて、うん、逆にテレビからなんかそんなにバズってる人ちょっと特集しようかみたいな、なんかそういう本当なんか現代の流れもいろいろ変わってきてて、
そうですね、なんかあの、ね、昔でもテレビ見てる率多かったですよ。
多かったですね、
うん、
テレビぐらいしか、だってテレビかゲームか、
テレビかゲームか
漫画、
いやでもテレビもなんかあの見すぎて怒られたね。
怒られましたね。
今って時代そんな時代 見ないからね。今 YouTube とかね、TikTok とか見て怒られるかもしれないけど、はいはいはい、テレビ見すぎて怒られた時代皆さんどうですか？私はね、まあまあ、 あの見すぎてはないけど、前言ったかな、ピアノレッスンを8時からやらなきゃいけなくて、
はい、
8時から9時まで閉じ目に会うんですよ、
うんうん、
閉じ目って言っても鍵かけてないけどね、うん、隣の部屋でみんなテレビ見てるんですよ8時だよ全員集合とか見てる
それめちゃくちゃ楽しいやつじゃないですか。8
時だよとか言ってんのに、もう閉じ込められてどうしようと見たいじゃないですか。
メヌエットとか弾いてるんですか。
なんでみんな見てるのに僕だけ練習と思った時代時ありましたね。
あ、そうか。
メヌエットとかね、あのバイエルとか弾いてましたね、はいはい、弾いてたんですけどね。あのそういうちょっと嫌な思い出もありますね、うんうん、だから見すぎで9時過ぎるとも見ちゃいけなかったか。
そうですね、大体なんかそんな感じですよね、
うん、とかあのさっき言ったビデオないから、うん、あのテープレコーダー分かります？
はい、カセット、
テープカセットの、
はい、
あれで例えばザ・ベスト10とか覚え知ります？
あ、あの音楽の
番組、はいはい、ああいうの僕らトレンドなんです。トシちゃんとかね、
はい、はい、
あのルビーの指輪とかですよ、はい、その時にそれをラジオペガサスの翼とかね、
はいはい、
古いですけどそういうの撮って、うん、夜な夜な聞いてましたね。
何、テレビで流れてるのを、うん、カセットをあの録音のところを押して、うん、音声だけ拾うってことなんだ、
う
ん、
そうそうそう。
じゃあ周りでわーとか喋ってたらざわざわざわも入るって
入るし、
あ、
ラジオは CBC のね、確か小森克洋さんの、
はい、
ワーワイドっていう番組だったかな、
うん、
やっててそれをハマって聞いてましたね。
あ、なるほど、
うん、野球も好きだったんで、うん、結構テレビで見終わるとラジオの岐阜かどっかの放送局がよくあの試合やってくれて、
うん、
そこを、ま、回してよく見てたりとか、
うん、
結構そういうメディアを駆使、メディアじゃないな、駆使してました。
あ、そうなんだ、うん、
幼い頃は。
でもやっぱりこうどうしたらその聞きたいものが、
うん、
聞きたい時に聞けるようになるのかっていうのは結構試行錯誤で、
うんうん、
みんな考えて作るじゃないですか、
はい、
そういうのって大事だなってちょっと思いましたね。
確かにね、うん、でもその時にいろいろ工夫したことで、うん、今まあいろんなことが思い浮かぶのかなって気はします、うん、なのでまああの塾の中でも英語スクールの中でもそうですけど、メディアって時にまあなんていうのかな、今の子たちほどなんか長けてるわけじゃないけど、僕もだけど、まあその時代で言うと、うん、まあいろいろやってたので、
うん、
だからまあそういうやったことが今経験として生きてるのかなっていうのはありますね。あのいい意味でも悪い意味でも、悪い意味はない
悪い意味ない。
ただやっぱりこうタブレットも、はい、あのまあ比較的携帯も僕あの早い時代から持ってるんで、うん、まあまああの古い方なんですよ、
はい、
うん、あのなのでまだ携帯が、うん、あの電気屋さんで当たった時、うん、要するに携帯の機械を、
はい、
当たり外れで当ててくれた時期があったんですよ。
そんな時あるんですか？
はい、だから携帯の電あったんですよ。
え、福引きとか系？
そう、そういう感じ、抽選で当たるっていう、
はい、カランカランカランみたいな、
そう、携帯の機種が当たるっていう、
へ
ー、そういう時代で、そしたら携帯が持ててまだ高かったのかな、で、まあ、そんなに持ってる人もいなかったんですけど、で持てるっていう時代、その時代に持ち始めた。
あ、そうですか、
はい、いや最初は大きかったし、
ね、よくなんか
であの電波全然通じないですよ、びっくり
した。
いやそんな時代じゃないです。
ではない、
あ、ポケットに入りました。
ああなるほど、は
い、で地下入るともつながらないし、
ああそうですよね、
はい、まあ一人だったんで、うんうん、あの塾も、
うん、
外で電話出たいなって思いがあったのでそれでなんですけど、
はい、
あの頃はそうだから電話もまあまああの比較的古い方から持ってる方じゃないかな、小さくなってすぐぐらいですからね。
なるほどね。
いや普通の方よりもやっぱ持たなきゃいけないあの時が多かったですよね、うん、だから、うん、あの一人で塾でやって一人しかいないし連絡も常につけなきゃいけないし、うん、あ本当に出かけたら誰とも連絡つかないじゃないですか、
はい、
そういう時代だったので、
うんうんうん、
まだあのねあの電話機の呼気をトランシーバーみたいに持って歩いてここで通じるぞって遊ぶところなんでで
も本当に携帯が出たことでずっとその固定電話なるところにいなきゃいけなかった、うん、動けなかったっていうところからもう自分の好きなところで受けることができるっていうと本当に行動範囲も広がるし、
そうそう、
まあ、時間のねこの縛りもなくなって、ありますよね、
だからなんかねあのそういうことを常に意識してたから今こう兄もそうですけど、 フラッシュカードって言って兄の読むのもいち早くタブレットの中に落とし込んだりとか、うん、そう、先生たち業務今タブレット全部やってますけど、はい、もうこれももう別に最近じゃなくて本当にもう 7,8 年経ちますし、うん、今もう今普通じゃないですか、うん、だけどそのみんながそうなのっていう時からやり始めてますから、
うーん、
だから次のステップって言って、まあ、こういうコロナ禍でオンラインとかになった時も、うん、もう別に普通にやれるし、うん、もう元々作ってますからね。
そうですね、
だからだいぶそういう面ではかなりこう、まあ、メディアの話からね、さっきのあのとこからつながれで言うと、うん、まあ、やっぱりいろんなことを小さい頃からやってきたから、
うんうんうん、
まあ、今そういう面で言うと少し分かりがいいのかなっていうのは。
ああ、なるほど。無駄ではなかったってことですよね。
そうですね、うん、テレビ出るのも無駄ではなかったかもしれません、うん、
お母さん料理食べてい
やだからあのね、おかげでこうお母さん食べてだから例えばこうフェニックスの試合とかで挨拶したりとかね、
はい、
あのいろんなとこ行ってこう、うんうん、出たりするのも、うん、なんか常にこう意識としてなんかこうエンターテインメント的にこう思えるっていう か、
はい、
だかそういうのはだいぶ勉強させてもらいましたかね。
うん、
まあ、ラジオもこう、ね、毎週毎週なんで、
うんうん、
まあ、これ当たり前にね、ここさせていただいてますけどね、皆さんの前にこんな、ね、ありがたいことですよ、
はい、ありがたいことです。
本当に好きなこと言ってね、
はい、
もう楽しく過ごさせていただいてますので本当にこんなのことの経験もね、だからこういう経験をなんかいろいろ生かしながら、どんなことでもそうなんですけど、僕もまあ教育的にまとめますと無駄なことはないと思っているので、
うんうん、
まあ、無駄なことですら無駄でないと思ってですね、無駄な時間でさえ無駄じゃないと思って
る。なるほどね。私は結構もう無駄じゃんそれって言っちゃうタイプなんで。
でも無駄がなかったら無駄じゃないものもないんですよ、うん、
ちょっと難しかったけど、
プラスがなかったらマイナスもないんですよ。わ、
はいはい、
かります。
はい、
だから何か起こることがあるってことは何か起こらないこともあるわけで、
うん、
だから人生も人間ってそういう風に生きてると僕は思ってるので、
うん、
無駄ばっかだったら無駄がないとかあるとか思わないじゃないですか、
うん、
それが普通なんで、
はいはい、
無駄じゃないことという意識があるから無駄なものの意識もある、ね、はい、難しい話、
ちょっと難しくなってき
ちゃった。プラスマイナスで止めときゃよかったね
最後の止めてきゃよかったね。
じゃあ坂形登ったら下るじゃん。
あ、だそうです、
まあ、そういう感じ。
そういう感じなんですね
そう、分からん時は坂道と一緒です人生山あり谷あり。
多分リスナーさんも
分かってくれましたね。
先生大変だなって思ってると思う先生毎週大変だなって。
いやいや、僕は意地でも分かるまで教えるのが熱血指導なんで。
なるほど。
嫌じゃない。いや全然嫌じゃないですよ。もちろん先生たちみんなそうですよ。
あ、
分かるまで熱く指導ですから。
ありがとうございます、
はい、こうやって分かるまで熱くして同じこと言い続けじゃなくて、うん、やっぱりこうやっていろいろ言ってピンとくるところ、
ちょっと視点を変えて。そうそうそうそう、さすが。
それが熱血指導たるゆえんでございます。
ありがとうございます。
はい、中澤重会とも熱血指導でやってます
大人までそういう対応でね。
そうですね、幼児から社会人までの英語スクール、兄ともども塾も、まあ、幅広くそう熱血でやってますので大丈夫でございますが、今日はね、はい、メディアの話もさせてもらいましたが、
うん、
まあ、ちょうど今ね、テストも最中で、
テスト週間って友達が言ってました。
そうそう、ちょうど終わったとこもあるし、これからのとこもあるんですけど、まあ大体まあちょうどピタッと今この時期かな、みんな。
なるほどね。
うん、頑張ってたとこなんで、
はい、
まあまだね、5月なんで、
うん、
来月もまたテストありますし。
あ、来月あるの。
そうですよ。
大変だ。
いやいやいや、まあまあ大変だなって。
大変だなって
一言ですね。
一言だよ。
すごい今のすごい私はないけどねって後ろにつけたいぐらい、
まあ、早く大人になれって思うけど、ナウの人はもう頑張ってって思ってるよ。
そうですね、まあ、いろいろ悩んだりとか、どうしていいかって分からないこともあるのでね、
うん、
まあ、私たちのラジオ聞くもよし、
はい、
兄グローバルエデュケーション相談していただくのもよし、
うん、
私に電話いただくのもよし、
うん、
メールいただくのもよしなので頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.
See you.